声の三重県だより、県政だより三重。令和6年2024年6月号。ナンバー479。県政情報をお届けします。三重県広報誌。毎月1日発行。毎月第1日曜日新聞折り込み。6月号は5月2日時点の情報に基づき作成しています。次号のお知らせ。7月号は7月7日日曜日に新聞折り込み予定です。表紙の写真は、風水害の対策は万全ですか？チェックリストを確認し、非常持ち出し品を準備しておきましょう。県立北西高等学校ボランティア部の生徒による非常持ち出し品の確認の様子です。県立北西高等学校四日市市が総務省主催第28回防災まちづくり大賞総務大臣賞令和5年度三重の防災大賞特別賞を受賞。地元の富田地区連合自主防災隊と連携した避難訓練や高台への避難の方向を示す命の矢印シールを作成して学校周辺の住宅へ配布する取り組みなどが評価されました。三重の防災大賞受賞式の様子の写真があります。防災まちづくり大賞について詳しくはこちら。二次元コードがあります。https://mission.jp/boussai/ikusei/ikusei002.html 注目情報。令和7年4月に県立夜間中学三重四葉ヶ崎中学校が津市に開校します。夜間中学とは様々な理由により小学校、中学校を卒業していない方、不登校などの理由により十分に学ぶことができないまま中学校を卒業した方、自分の国で小中学校の教育を終えていない外国籍の方で、学びたい、学び直したいという思いのある方が学ぶところです。授業料が無料であることなど、基本的には昼間の中学校と同じです。学びの多様化学校、いわゆる不登校特例校として、学齢期の不登校生徒も通うことができるよう準備を進めています。生徒の募集は秋頃開始する予定です。夜間中学のことがよくわかる PR イベントを開催。場所、イオン津南店、イオン津城山店。日時、津南店、6月10日月曜日、14日金曜日。津城山店、6月1日土曜日、16日日曜日、7月21日日曜日。いずれも午前11時から午後3時。県立三重四葉ヶ崎中学校についての説明や資料配布、個別相談会を実施します。ぜひお越しください。夜間中学について詳しくはこちら。三重四葉ヶ崎動画で検索。二次元コードがあります。https://www.pref.mie.lg.jp/ 大文字 M 大文字 O 大文字 V 大文字 I 大文字 E スラッシュ V100-52-00-08.htm 三重夜間中学体験教室マナミエ参加者を随時募集しています。国語、社会、数学、理科、英語、音楽、技術などの授業が体験できます。夜間中学に少しでも興味のある方、一緒に学びましょう。場所、県総合教育センター津市、毎週金曜日。県立北西高等学校四日市市、毎週水曜日。オンラインで授業を受けることもできます。体験期間、12月下旬まで。授業時間、午後6時から午後8時30分。対象、1、平成21、2009年4月1日以前に生まれた方。2、義務教育を十分に受けることができなかった方、または外国籍で日本の中学校程度までの基礎的な学習を希望する方。1、2の両方に該当する方が対象です。詳しくはこちら。令和6年度マナミエで検索。二次元コードがあります。https://www.pref.mie.lg.jp/大文字 T、大文字 O、大文字 P、大文字 I、大文字 C、大文字 S スラッシュ M0045300103.htm 問い合わせ先、教育委員会事務局小中学校教育課。電話059-224-2766。ファックス059-224-3023。メール gakokyo@pref.mie.lg.jp。 特集、風水害の対策は万全ですか？梅雨台風期に備える行動&持ち物チェック。大雨台風は気象情報からある程度予測することができます。事前の備えでご自身やご家族などの身の安全を守りましょう。県防災キャラクターナマズ博士のイラストがあります。警戒レベル4、避難指示はすぐ近くまで危険が迫っています。発令までに必ず避難を。大雨の際は市長から避難情報が発令されます。警戒レベルごとの居住者等が取るべき行動を覚えておきましょう。警戒レベル、避難情報と状況。居住者等が取るべき行動に分かれた表があります。警戒レベル1、気象庁の早期注意情報。状況、今後気象状況悪化の恐れ。災害への心構えを高める。警戒レベル2、気象庁の大雨洪水高潮注意報。状況、気象状況悪化。自らの避難行動を確認。警戒レベル3、高齢者等避難。状況、災害の恐れあり。危険な場所から高齢者等は避難。警戒レベル4、避難指示。状況、災害の恐れ高い。危険な場所から全員避難。 警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、緊急安全確保。状況、災害発生または切迫。命の危険、直ちに安全確保。表終わり。内閣府警戒レベルで検索。二次元コードがあります。http://ouku-hinanjou.r/.andabar/.hinanjou-hou-andabar/.guideline/.近年の大雨による被害。近年は台風のほか、同一地域で短時間に多量の雨が降り、河川氾濫や土砂災害の原因の一つとなっている線状降水帯が全国各地で多発しています。令和2年7月豪雨、熊本豪雨の写真があります。九州を中心に記録的な大雨が降り、河川の氾濫が相次いだ。写真、熊本県人吉市。出典、熊本災害デジタルアーカイブ。提供者、人吉下熊消防組合消防本部。令和4年8月豪雨災害の写真があります。新潟県、石川県などの各地で土砂災害や河川の氾濫が発生。写真、新潟県関川村。提供者、新潟県。線状降水帯による大雨の予測が発表されたら要注意。昨年の6月には線状降水帯が発生したことをお知らせする顕著な大雨に関する気象情報が県内で初めて発表されました。線状降水帯による大雨が予測された際には、気象台が半日程度前から呼びかけを行いますので、危機感を持って災害に備えましょう。線状降水帯の雨域が発生した場合は、適切な避難行動をとってください。線状降水帯などの大雨に関する情報は、防災みえ .jp メール配信サービスにて配信しています。災害リスクを事前に確認して、被害を最小限に抑えましょう。市庁発行の防災マップ、ハザードマップなどで、地域の災害リスクや避難経路などを事前に確認しましょう。マイマップランプラスを活用して避難計画を立てておきましょう。マイマップランプラスで検索。二次元コードがあります。https://mmrp.midimic.jp/mmrp/。家族構成に合わせて備蓄品を備えておきましょう。大規模災害が起きると被害が広域にわたり、支援物資などの到着までに相当な時間を要します。次の目安を参考に、一人当たり最低3日分、できれば7日分以上の備蓄品を備えましょう。目安、大人1人7日分。飲料水21リットル。食料21食分。携帯トイレ35回分。常備薬7日分など。備える、食べる、買い足す。 消費をしながら備蓄するローリングストックがおすすめです。非常持ち出し品は軽量化してリュックサックなどにまとめましょう。チェックリスト。飲料水、食料品。衣類、下着。タオル、ブランケット。レインウェア。現金、小銭、印鑑。預金通帳、コピー。健康保険証、コピー。笛、筆記用具、ハサミ。メガネ、携帯、簡易トイレ。トイレットペーパー。ライター、ろうそく。懐中電灯、携帯ラジオ。携帯充電器、携帯用バッテリー。洗面、歯磨き用具。生理用品。中身の見えないゴミ袋、食品用ラップ、救急セット、常備薬、マスク、消毒、除菌グッズ、ウェットティッシュなど、赤ちゃんや妊婦さんがいる家庭、哺乳瓶、ミルク、抱っこ紐、紙おむつ、母子手帳など、高齢者や介護を受けている方がいる家庭、介護食、入れ歯、杖、補聴器、紙おむつ、パッド、常用の薬、お薬手帳、介護手帳など、最新の防災情報を入手するために、防災みえ .jp に登録を。防災みえ .jp ホームページ。気象、台風、地震に関する情報。防災情報などを配信している総合防災サイトです。防災みえで検索。二次元コードがあります。http://www.bosaimie.jp/。防災みえ .jp メール配信サービス。二次元コードがあります。http://mobile.bosaimie.jp/mie/guide/。旧ツイッター防災見え二次元コードがあります。 https://twitter.com/bosaimie LINE 防災見え二次元コードがあります。https://line.me/omr/t/p/omzq/omgh/omk/9インスタグラム防災見え二次元コードがあります。https://www.instagram.com/bosaimie/。各種サービスから防災情報を受け取り、大切な人に電話などで避難を呼びかけましょう。風水害から身を守るために、ハザードマップや避難場所の確認、普段食べているものを消費しながら備蓄するローリングストックを心がけましょう。三重県知事、一味勝行。問い合わせ先、防災対策部地域防災推進課。電話 059-224-2184 ファクス 059-224-2184 224-2199。メール bosai@pref.mie.lg.jp。 記事、横断歩道は歩行者優先。無事故無違反チャレンジ123。県では交通安全啓発事業として、無事故無違反チャレンジ123を実施しています。3人でチームを組み、お互いに安全運転を呼びかけながら、123日間の無事故無違反にチャレンジしていただきます。実施期間、7月1日月曜日から10月31日木曜日。参加資格、運転免許、原付を含むを取得されている方で、県内在住、または県内に通勤・通学している方。申し込み方法、1、所定の参加申し込み書、またはウェブサイトからダウンロードした参加申し込み書に必要事項を記入し、2、参加費、1チーム3000円を郵便局で振り込み、3、参加申し込み書原本と振り替え払い込み請求書兼受領書コピー化を県暮らし交通安全課へ送付。申し込み期限6月30日消印有効まで。チャレンジ123で検索。二次元コードがあります。https://www.pref.mie.lg.jp/ 大文字 S、大文字 E、大文字 I、大文字 K、大文字 O、大文字 T、大文字 U/ 大文字 H、大文字 P/ 858数字の9、1046数字の9、5数字の9 .htm。 チャレンジ期間終了後、自動車安全運転センター三重県事務所から期間中の事故及び違反の有無が確認できたすべての参加者に、運転記録証明書を送付します。1年以上無事故無違反を継続されている方には、全国の優遇店で割引などの特典を受けられる SD カードも発行します。また、全員の無事故無違反が確認できたチャレンジ達成チームの中から、抽選で全国共通ギフト券などの商品を贈呈します。安全安心な交通社会を実現するため、多くの方のご参加をお待ちしています。問い合わせ先、環境生活部暮らし交通安全課。電話 059-224-2410。ファクス 059-224-3069。メールseikotu@pref.mie.lg.jp。 記事、水災害への意識を高めて対策や行動につなげましょう。水災害から皆さんを守るため、流域治水の取り組みを進めています。近年、気候変動の影響により、水災害が激甚化、頻発化しており、水災害のリスクが高まっています。このため、水災害から流域を守るために、県では河川改修やダム建設などの対策を進めるとともに、流域に関わるあらゆる関係者、国、県、市長、企業、住民など、が共同して水災害対策を行う流域治水の取り組みを推進しています。 流域治水の取り組み。流域治水の取り組みは大きく3つの対策に分けられます。 1. 氾濫をできるだけ防ぐ、減らすための対策。河川改修、堆積土砂の撤去、ダム建設などの治水対策、田んぼダムや農業用ため池を活用した雨水貯留対策、森林整備による保水力の向上などを推進しています。2. 被害対象を減少させるための対策。水災害リスクの高い地域から低い地域への移転促進などを推進しています。3. 被害の軽減。早期復旧・復興のための対策。ハザードマップの作成・公表やインターネット・SNS による河川水位情報、降雨情報の発信などを推進しています。県の流域治水の取り組みはこちら。三重県流域治水プロジェクトで検索。二次元コードがあります。https://www.per.lg.jp/:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 周水域、氾濫域、河川区域とあり、周水域では森林整備、治山対策、治水ダムの建設再生、利水ダムの活用、砂防関係施設の整備、田んぼダム、農業用ため池などの活用、雨水貯留施設の整備、バックウォーター対策。中、バックウォーターとは、河川の合流部において、本線の水位が支線の水位に影響を及ぼすこと。大雨で本線が増水し、支線の流れがせき止められたり、逆流したりすること。中終わり。があり、氾濫域では、遊水地整備、排水機場の整備、堆積土砂撤去、リスクの高い地域からリスクが低い地域への移転、学校施設の浸水対策があり、河川区域では河川改修、雨水貯留、排水施設の整備、海岸保全施設の整備があります。図終わり。水災害の発災時に被害を最小限に抑えるためには、皆さん一人一人が自分の身を守れるよう日頃から備えておくことが大切です。水災害リスクを知る。次のウェブサイトなどを活用して危険性を知ることから始めましょう。ハザードマップポータルサイト。重ねるハザードマップ。地図上に災害の種別ごと、洪水や土砂災害、高潮などのハザードマップを重ねてみることができ、自身の行動範囲におけるリスクが把握できます。我が町ハザードマップ。誰でも、どこからでも、日本中のハザードマップを丸ごと閲覧することができます。ハザードマップポータルサイト。で検索。二次元コードがあります。https://disaportal.gsi.go.jp/。水災害リスクを自分ごとと捉える。自分に起こるかもしれない危険を想定して、避難方法などを考えてみましょう。どんな場面での発災か。 朝、昼、夕方、夜、就寝中、自宅、勤務先、学校、買い物中など、どんな危険が考えられるか。水害の場合、住宅の浸水、建物の流出、停電、交通機関の麻痺、通信障害など。土砂災害の場合、崖崩れ、地滑り、土石流など。どんな避難ができるか。自分の生活範囲のどこに避難場所があるのか確認しておく。避難場所までの安全な経路をあらかじめ自分たちで決めておく。水災害は他人事ではありません。自分の身に置き換えて考えましょう。水災害から身を守る行動をする。最新情報を入手し、適切なタイミングで安全に避難しましょう。川の水位情報。豪雨などの際に川の水位情報や河川ライブカメラの画像をリアルタイムで入手できます。簡易型河川監視カメラ。危険管理型水位計。川の水位情報で検索。二次元コードがあります。
1.RIVER.GO.JP/クエスチョンマーク/ZM=数字の9&CLAT=3.4.5-3-1-6-1-5-4-2-8-5-6-3&CLONE=1-7-0-8数字の9-2-5-1-7-0-8数字の9-8-4-3-7-8&T=0&DOBS=1&DRVR=1&DTV=1&DTM=OBS=1&DTM=T=V=1 キキクル、危険度分布。
大雨による土砂災害、浸水害、洪水災害の危険度の高まりを地図上で確認できるシステムです。災害の危険度を5段階で色分けしてリアルタイムに表示します。キキクルで検索。二次元コードがあります。
www.jmea.code.jp/BOSA/sharp-area_andarbar-typ=OFFICS_andarbar-code=24000-pattern_raven_ravel
防災見え .jp 気象、台風、地震に関する情報、防災情報などを配信している総合防災サイトです。三重県防災ガイドブックで検索。二次元コードがあります。https://s3-ap-north-east-1.amazonaws.com/ cdis-dir/http://www.kendo-seibi.pdf 問い合わせ先、剣道整備部河川課、電話 059-224-2682、ファックス 059-224-2684、メール kasen@pref.mie.lg.jp 記事、6月は土砂災害防止月間です。適切な避難につなげよう。三重県土砂災害情報提供システム。県では崖崩れや土石流などの土砂災害に関する情報が確認できる三重県土砂災害情報提供システムを運用しています。大雨の際には本システムを活用し、市庁から避難情報が出ていない場合でも早めに避難しましょう。三重県土砂災害情報提供システムでこれがわかる。周辺の土砂災害リスク、土砂災害警戒区域マップ、国土地理院単色地図判例の写真があります。土砂災害防止法に基づく現地調査の結果をもとに、土砂災害によって危害の生じる恐れがある土地を表示しています。大雨の際の危険地域、土砂災害危険度情報、黄色、注意、実況または予想で大雨注意報基準に到達、レベル2相当、オレンジ色、警戒、実況または予想で大雨警報基準に到達、レベル3相当、紫色、危険、実況または予想で土砂災害警戒情報基準に到達、レベル4相当、黒色、災害切迫、実況で大雨特別警報基準に到達、レベル5相当。大雨による土砂災害発生の危険度を1キロメッシュごとや地域別で確認できます。三重県土砂災害で検索。二次元コードがあります。https://www.sabo.pref.mie.jp いざという時に備え、本システムにアクセスして操作方法を確認しておきましょう。天気が良い日は色がつかないため変化がわかりません。雨降りの日に試してみてください。問い合わせ先、県土整備部防災砂防課、電話 059-224-2697、ファックス 059-224-2684、メール bsabo@pref.mie.lg.jp 自分たちが輝けば地域も輝く。チャレンジ、時代を担う三重人たち。三重の未来を切り開く人の挑戦を紹介します。ずっと働き続けられる環境づくりを目指して。株式会社松坂電子計算センター松坂市、助田真由紀さん。株式会社松坂電子計算センターは自治体向けの業務システムを開発する会社で、 私は現在プログラマーとして働いています。もともと志摩市出身で、大学では古代史を研究していたんですが、小学生の頃に親と訪れた市役所で、住民票が発行される仕組みを不思議に思って、ずっと気になっていて、就職活動の時に、市役所のシステムを作っていますと聞いて、自分の感情に素直にチャレンジしてみたいと就職を決めました。入社当時はプログラムを組むのが不慣れで難しく、周りと比較してしまって落ち込んだり、自分には向いていないかも、と悩んだりすることもたくさんありました。でも会社には社内研修や新人一人一人に年齢の近い先輩が補助につくチューター制度が整っていたので、気軽に何でも相談できました。先輩がくれるヒントをもとに自分で考えて慣れていき、入社6年目の今は、児童手当や児童扶養手当のシステムの設計を担当しながら、後輩指導を行っています。こんなことに取り組んでいます。働きやすさを求めて率先して行動。自分のイメージ通りシステムが動くように考えている時間や、試行錯誤して動いた時の達成感がすごく好きで、そこにこの仕事の面白さを感じています。もともと自分から話しかけに行くのが苦手なタイプなんですが、後輩を教える立場になり、このままではいけないと思い、業務を円滑に進められるように疑問に感じたことや、自分の考えを積極的に発言することを心がけています。担当業務外の活動にもお声掛けがあったらなるべく参加するようにしていて、昨年は県主催の三重働くサスティナラボという働く女性のワークショップに会社の代表として参加させてもらいました。15社28名のいろいろな業種で働く女性同士で、こうすればもっと働きやすくなると思うことを話し合い、知事に提言書を手渡しました。交流する中で自分が疑問に感じていた働き方に共感してもらえたり、三重には働き続けられる職場がたくさんあることを知ることができたり、たくさんの刺激をもらえました。また将来子供を授かったり、親の介護などで生活環境に変化があったりしたときに、必要になる産休や育休、時短勤務、在宅勤務といった会社の制度は、前もって理解しておくべきだと思いましたし、今後の自分自身のキャリアと家庭の両立についても、改めてしっかり考える機会になりましたね。三重働くサスティナラボで出会った企業の方々とは、今でも交流が続いていて、そこでも新たな気づきを得ることができ、人とのつながりの大切さを実感しています。働きやすい職場づくりのため、学びの場にも引き続き積極的に参加しながら、自分が行動を起こすことで、後輩たちにも安心して働き続けられる職場だということを伝えていきたいです。三重働くサスティナラボでの交流の様子の写真があります。三重で働こう。お仕事広場三重では、皆さんのニーズに応じた県内企業の紹介や個別相談を実施しています。二次元コードがあります。https://www.oshigoto-mie.jp/。宇佐之助が紹介。三重のいいとこ。三重県応援キャラクター、宇佐之助のイラストがあります。伊賀市、史跡、芭蕉王生家、美濃虫庵。松尾芭蕉は江戸時代前期の俳人で、俳句を芸術の域にまで高めた人物です。30歳頃まで過ごした 芭蕉王生家、伊賀市指定文化財は、芭蕉が過ごした離れなどが見学できます。また、美濃虫庵、県指定文化財は、芭蕉御庵と呼ばれる庵のうち、唯一現存する草庵です。令和6年は、松尾芭蕉生誕380年。ぜひ、ゆかりの地を巡ってみてください。史跡、芭蕉王生家。住所、伊賀市上野赤坂町304。電話、0595-24-2711。美濃虫庵。住所、伊賀市上野西日向町1820。電話、0595-23-8921。動画も見てね。二次元コードがあります。https://www.perefme.lg.jp/大文字m大文字o 大文字v 大文字i 大文字e/v1136数字の9 00042.htm。 お知らせ、イベント、相談窓口。県の最新イベント情報などはここからチェック。三重県お知らせ、イベント、相談窓口で検索。二次元コードがあります。https://www.perefme.lg.jp/大文字e 大文字 v 大文字 e 大文字 n 大文字 t 大文字 s/ イベントなどは急遽中止や延期となる場合があります。詳しくは各問い合わせ先へお願いします。お知らせは県の Facebook や X、旧 Twitter でも配信しています。お知らせ。令和6年度第2回高等学校卒業程度認定試験。願書受付期間7月16日火曜日から9月6日金曜日。試験日、11月2日土曜日、3日日曜日祝日。受験資格、令和7年2025年3月31日までに満16歳以上になる方、大学入学資格を有している方を除く。高校卒業者と同等以上の学力を認定する試験を実施します。問い合わせ先、教育委員会事務局、社会教育文化財保護課、電話 059-224-3322、ファックス 059-224-3023、三重県高卒認定で検索。令和6年度三重のサステナブル経営アワード。募集期間7月26日金曜日まで。対象、県内に主たる事務所または事業所を有する中小企業、小規模企業など。持続可能性の高い経営に取り組む企業を表彰する。三重のサステナブル経営アワードへのエントリー企業を募集します。問い合わせ先、雇用経済部中小企業サービス産業振興課。電話 059-224-2393。ファックス 059-224-2078。三重サステナブルで検索。危険物安全週間、次世代へつなごう、無事故と青い地球。6月2日日曜日から8日土曜日は、 危険物安全週間です。身の回りの危険物、ガソリン、アルコール、灯油などの取り扱い方法や適切な保管方法について確認をお願いします。問い合わせ先、防災対策部消防保安課、電話 059-224-2108、ファクス 059-224-3350、三重県危険物安全週間で検索。ミニボートの転覆事故にご注意ください。ミニボートの転覆事故が発生しています。免許や検査などが不要で手軽に購入できますが、海に出る前にミニボートの特性や海の基礎知識を学び、安全に楽しく遊びましょう。問い合わせ先、第四管区海上保安本部交通部安全対策課、電話 052-661-1611、 ウォーターセーフティーガイドで検索。イベント、三重風水害対策シンポジウム防災講演会、日時6月23日日曜日午後1時から4時。場所、シンフォニアテクノロジー響きホール伊勢、伊勢市観光文化会館。料金無料。受付、事前申し込み必要。先着順。線状降水帯をテーマに風水害の理解を深めるシンポジウムを津地方気象台と共同で開催します。また、能登半島地震の特別報告も行います。問い合わせ先、三重県三重大学、三重防災減災センター。電話 059-231-5694。ファクス 059-231-9954。三重風水害対策シンポジウムで検索。シュルレアリスムと日本。期間6月30日日曜日まで、月曜休館。時間午前9時30分から午後5時。入館は午後4時30分まで。場所、県立美術館。料金、観覧料必要。高校生以下無料。20世紀最大の芸術運動、シュルレアリスム。戦前の日本で展開したシュルレアリスムの美術表現を紹介する展覧会を開催します。問い合わせ先、県立美術館。電話 059-227-2100。ファクス 059-223-0570。朝原清隆。多感な地上、1939年、東京国立近代美術館の写真があります。三重県立美術館で検索。熊野で見るべき風景の始まり、熊野百景。期間、6月30日日曜日まで、会期中無休。時間、午前9時から午後5時。場所、県立熊野鼓動センター展示棟ロビー。料金無料。後世の熊野観光の台本と評価され、内務省の国立公園調査員も資料とした案内付き写真帳を紹介するロビー展を開催します。問い合わせ先、県立熊野鼓動センター。電話 0597-25-2666。 ファクス 0597-25-2667。 熊野鼓動センターイベントで検索。相談窓口、マタニティ子育てホットライン。受付時間、月曜水曜金曜午前9時から午後3時。 祝日年末年始などを除く。妊産婦、子育て期、未就学児の方を対象に、SNS アプリ LINE で不安や悩みについて相談できます。友達登録はこちら。マタニティ子育てホットラインで検索。二次元コードがあります。http://line.me/(#)#ti/p/(-l_6)b4(-r)-c(-k)d_z
県のテレビラジオ番組、三重テレビ、県政だより三重、第3日曜、午後6時45分から、再放送、1、翌火曜、午前10時15分から、2、第2チャンネル、翌月曜から金曜、午前8時から、午後4時45分から、祝日を除く。CBC テレビ、よしお兄さんの見え推し。報道情報ワイド番組、ちゃんとない。水曜午後4時40分頃から。
FM 三重、三重県からのお知らせ。月曜から金曜。午前7時43分から、聞いとこ、知っとこ、10ミニッツ三重、第1、第3火曜、午後6時22分から。
キーワードを探して、県産品を当てよう。〇〇に当てはまるキーワードを本紙から探してお答えください。風水害の〇〇は万全ですか？正解者の中から抽選で7人に防災備蓄用羊羹をプレゼント。当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。個人情報は商品の発送に関する目的以外には使用いたしません。応募方法、はがき、メール、応募フォーム、次の二次元コードからご応募ください。ご応募は一人一回限り。二次元コードがあります。https://logoform.jp/form/8v(m)x/557347記入項目、住所、氏名、年齢、電話番号、県政だよりの入所先、キーワード、県政だよりの感想をご記入ください。応募締め切り、令和6年6月28日金曜日到着分まで。郵便番号、514-8570、住所不要、三重県広聴広報課、県政だより6月号プレゼント係、メール dayori@perf.mie.lg.jp、 プレゼント応募専用メールアドレス。三重県の人口世帯数、人口172万1312人、男性84万1234人、女性88万78人、世帯数75万3223世帯、令和6年3月1日現在。
県政だより三重をもっと身近に。
電子版、多言語、カタログポケット。
二次元コードがあります。http://www.catpokee.com/search=keyword=mie-pref スマホアプリでいつでもどこでも町色アプリダウンロード用の二次元コードがあります。県 C 町の広報誌をまとめてチェック。マイ広報誌二次元コードがあります。https://mykoho.jp
問い合わせ先編集、発行、三重県広聴広報課、郵便番号 514-8570、津市公明町13、三重県広聴広報課、電話 059-224-2788、ファクス 059-224-2032、メール、koho@pref.mie.lg.jp 県庁電話案内各課ご案内電話 059-224-3070 県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は、県及び市町施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。以上で、声の三重県だより、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
広告、頼れる人がいない、人生後半はどうなる？自宅で一人倒れたら誰が見つけてくれるのか？一人暮らしで認知症になったら誰が気づいてくれるのか？入院中に買い物が必要になったら、あるいは介護施設から通院することになったら、その時は誰が買い物や付き添いを引き受けてくれるのか？考えてみれば頼れる人がいない。その時になってようやくそのことに気がつく人は少なくありません。中には家族がいるから大丈夫と考える人もいます。ですが夫婦もいずれはどちらかが一人になるし、子供だっていつまでも近くにいるとは限りません。誰しもが直面し得るこの問題に対し、自分は大丈夫とあなたは断言できますか？ずっと頼れる人がいる、だからもう怖くない。私たち一般社団法人、就活協議会が提供する信託サービスは、入院中の買い物や通院への付き添い、安否の見守り、入院手続き、介護施設探し、身元保証といった生前サポートから、葬儀、納骨、相続のための公正証書作成といった亡くなった後の手続きまで、すべてを一つの窓口を通じて対応しますので、生涯を通じて頼りにしていただけます。就活協議会はシニアの聖地として知られる東京の巣鴨からスタート。北は札幌から南は沖縄まで全国30都市に本部及び支部を構え、身寄りのないお一人様や家族がいても頼れない方々などから多くのご相談を受けたまっています。まずは 信託でお手伝いできることをまとめた資料をお送りします。資料をご請求いただいた方には、就活に役立つエンディングノートも一緒にお届けしますので、ぜひ将来への準備にお役立てください。資料請求でエンディングノート無料プレゼント。資料請求はお電話で無料。資料送付を希望とお伝えください。サービス詳細、料金をこちらの資料でご案内します。入会金1万円、税込み。身元保証、死後事務などの各種サービスは入会金とは別料金となります。月額&年会費無料。資産開示不要。代金のお支払い方法は銀行へのお振り込みとなります。お振り込み手数料はお客様のご負担となります。お客様の氏名、住所などの個人情報は、弊社サービスのご案内、資料のご送付以外には使用いたしません。電話 050-868-7972。受付時間午前10時から午後5時、年中無休。重いコーポレーショングループ、一般社団法人就活協議会。郵便番号 170-0002 東京都豊島区巣鴨 2-11-4 第3高橋ビル11階有資格者在籍。ご存知ですか？アスベストの給付金、最大1300万円の給付金、賠償金を受け取れる可能性があります。アスベストが原因と思われる次の診断を受けた方、そのご遺族の方へ、中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行。制度に詳しい弁護士がお答えしますので、次の無料電話相談までお気軽にお問い合わせください。資料がなくてもご相談いただけます。弁護士には守秘義務があるため、相談内容を第三者に漏らすことはありません。相談は無料です。ご依頼いただく場合は、弁護士費用が発生します。無料電話相談、フリーダイヤル、0120-918-862。受付、平日午前9時から午後5時30分。大阪弁護士会所属、弁護士法人マイタウン法律事務所、マイタウン法律事務所大阪事務所、大阪市北区角田町 8-47 阪急グランドビル20階、県政だより三重の発行経費の一部に充てるため、企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である、株式会社ウィット、電話 072-668-3275 代表までお問い合わせください。